今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の11章26節から36節までです。第一列王記11章26節から36節、はじめに26節をお読みいたします。テレダの出のエフライム人ネバテの子ヤロブアムはソロモンの家来であった。彼の母はチェルヤといいヤモメであった。ところが彼も王に反逆した。アメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今日も私たちにあなたの道、あなたの真理、あなたの命を教えてください。このしもべを整え、またこれに預かる一人一人を今整えて、あなたの命に通じてあなたに通りよくなり、そしてあなたを今日も豊かにいただいて命満ち足りる時でありますように、どうか主よ、あなたが我ら一同を助けてください。どうかあなたがこれからすべてを支配してください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回までのところではソロモンに対して、反対勢力、それを2つね、外部の敵を備えられたところを見ました。なぜこのソロモンに対する反対勢力を主が備えられたか、それはソロモンが、ね、偶像礼拝をしてしまった、また主に、ね、主から警告を2度も受けたにもかかわらず、でもそれらの警告をソロモンが、ね、突っぱねてしまった。ソロモンは、ね、言われても聞きませんでした。でそれで、この主があらかじめ言われていた通りに、このような、まあ、ペナルティを受けたわけですね。いつ言われたか、もうモーセの時代からすでに主はそのように言われておりました。でこれこれのことをしたら、これが待っているということを、まあ、それのね、大前が律法ですね。律法はね、これこれのことをしなさい、もしすればこれこれの祝福がある、もししなければこれこれの災いが待っている、その、集大成が、律法ですけども、でもソロモンは、実会の中で第2番目に命じられているも、かなり重要なこと、それを破ってしまいました。すなわちあなた方は偶像を拝んではならない、ね、これを作ってはならない、これに仕えてはならない、それが、ね、実会の第2回目に、記されているんですけども、でもソロモンは、それをしてしまった。もうこれ、すごい久しぶりですね。もう、サムエル記の前半の方、からもうこのイスラエル、偶像礼拝が、まあ、はびこっていたんですけど、もうそれその時以来のもう罪、それは久しぶりに見たような感じです、ね、こんなことしたらもう、大変なことが待っているということを、ね、ソロモンはもう知恵者ですから、そんなことは当然知っていたでしょうけれども、でもあいにく、ね、もう曇らされてしまったんです。何によって、ね、女によってです。違法の女、これはこの霊的な価値観を曇らせます、ね、これはやってはいけませんよと霊的に分かっていても、でもそれをなんとなくもう、ね、自分が今こんなに飛んでるんだから、自分が今こんなに祝福されてるんだから、ちょっとぐらいは大丈夫だろう、ね、こんなに祝福されてるんだから、ちょっとぐらいは、ね、楽しても大丈夫だろう、ね、いやこれが、ね、この油断が大敵なんです、ね、油断、油を立つという漢字書きますね。油を立っているとこのようにいつ過ちに陥ってしまうかがわからない、 ソロモンでさえそうでした、ね、本当に私たちも気をつけるべきです。でそして、ね、神さんは、外部からもう北から南からその敵対勢力を起こされ、そしてさらには内部からも、ね、敵を起こされます。でそれが、まあ、今日の、この内部からの敵は、このツェレダの手のエフライム人ネバデの子ヤロブアムです。このヤロブアムという、彼がこのソロモンの王国の内部からの敵ですね。彼はもともとソロモンの家来でした。そして、27節から見ますとその次第が書いてあります。彼が王に反逆するようになった事情はこうである。ソロモンはミロを建て、彼の父ダビデの町の破れ口を塞いでいた。ヤロブアムは主腕家であった。ソロモンはこの若者の働きぶりを見て、ヨセフの家のすべての役務を管理させた。でまずこの、ヤロブアムはエフライム人、ですから、ね、ヨセフの子孫ですね。ソロモンがミロを建てて、ね、要するに、そのダビデの、城壁、それの、破れ口を塞いでいるところで、まあ、おそらくヤロブアムは非常にその、手腕を発揮したんでしょう。から非常な手腕家であったって書いてあります。ソロモンは、彼のその働きぶりを見て、このヨセフの家の全ての役務を管理させた、ね、ヨセフの家、それは北、まあ、この後に王国が分裂した後の、ね、北イスラエル王国の、ねまあ、トップにあたるのが、まあ、このヨセフの子孫だし、ね、エフライム族とマナセ族ですから、よく、ね、北イスラエルについては、まあ、別名をエフライムというふうにも、ね、呼ばれたりします。まあ、それは、ね、ユダの、ね、南ユダ王国に対して、ね、いろいろな別名がありますね。ユダよとかヤコブよ、そういうふうに言われてるのと同じように、北イスラエルに対しては、ね、エフライムよ、そういうふうにも、ね、あるいはヨセフよとも、そういう別名が、ね、北イスラエル王国に神様が予言するとき、そのような別名を起こされます。でヤロブアムは非常な手腕家ではあったんですけども、でも、29節から、その頃ヤロブアムがエルサレムから出てくると、シロ人で預言者であるアヒアが道で彼に会った。アヒアは新しい外套を着ていた。そして彼ら二人だけが野原にいた。はい、でここでですね、このヤロブアムは一人の預言者と出会います。でアヒアという預言者、そして、その出会った場所は野原で、そして彼ら二人だけでした。ですからこのことは、ね、秘密なんですね。他の人たちに知れ渡らないような状況で、この預言者とまたヤロブアムが出会っております。30節から、アヒアは着ていた新しい外套をつかみ、それを十二切れに引き裂き、ヤロブアムに言った。十切れを取りなさい。イスラエルの神、主はこう仰せられます。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族をあなたに与える。しかし、彼には一つの部族だけが残る。それは私のしもべダビデと、私がイスラエルの全部族の中から選んだ町エルサレムに免じてのことである。ヤロブアムは予言が与えられます。で街灯、ね、それを使った予言、この、ね、アヒア、せっかく新しい街灯を持ってるんですけども、しかしそれを十二切れに引き裂いてしまいます。そして、まあその中の十切れをヤロブアムあなたが取りなさい。非常に象徴的な行動です。なぜなら、ね、主はこのように仰せられる。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族をあなたに与える。そして、彼にこれから後、ね、十部族を与えよう、イスラエルの、ね、十部族を与える。しかし このソロモンには一部族だけが残る。これはダビデに対しては免じてのことである。そんなような言葉が続きます。33節というのは、彼が私を捨て、シドン人の神アシュタロテやモアブの神ケモシやアモン人の神ミルコムを拝み、彼の父ダビデのようには、彼は私の目に見る目にかなうことを行わず、私の掟と定めを守らず、私の道を歩まなかったからである。理由、なぜこのようなことをするのか、それソロモンに原因があるんですね。要するにソロモンが、あるいは、ね、この33節、彼が私を捨て、あるんですけども、ね、下の客を見ますと、直訳は彼らです。ね、彼らが私を捨て、シドン人の神アシュタロテや、ね、そのような外国の神々を拝んで、そうして主の御旨にかなうことを行わなかった。彼らは一体何を示すのか、ね、ソロモンの、ソロモンとその、ね、家来たち、イスラエル王国全体を指しているのか、あるいはこれソロモンから、ね、生まれた子供たちも全部ひっくるめて、もう主に対してのその忠誠をすでに捨てているか、とにかく、ね、彼ら全部が、ね、その神である主を捨ててしまった、ね、そしてそのようなことをしたから、この王国はもう彼らから取り上げられてしまう。しかし一部族だけがこのダビデの家に残る、ね、もう種火のようなもので、ですから人々が悪い時、ね、王からして悪い時代、その時代は主は種火を残して、でそして、その悪い人たちから支配を奪ってしまうんですね。支配権は奪われてしまいます。ただし、ね、一部族だけがソロモンの側に残ります。残りの十部族、おそらく、一部族だけ、このソロモンの持っている国は、ね、ユダ部族ですから、もうそれはカウントに入れず、ベニヤ民族がそのうちの一部族で、でそして残り十部族が、ね、このヤロブアムに引き渡されるということと思われます。このように偶像崇拝すること、また主から戒めを、ね、2度も受けても、それでも聞かないという場合は、主は実際にその懲らしめを実行に移されます。でもその間に、ね、悔い改めて立ち返るならば、主はその災いを、取り下げてくださるんですけれども、でもあくまで自分の道を貫いて、これしちゃダメですよと言われていたことをあくまで、ね、それをやめないということであるならば、主はこの技は実行に移される、ね、これ本当に私たちも気をつけるべきです。でも、ね、憐れみを注がれているんです。34節から、しかし私は彼の手から王国全部は取り上げない。私が選び、私の命令と掟とを守った私のしもべダビデに免じて、ソロモンが生きている間は彼を君主としておこう。しかし私は彼のこの手から王位を取り上げ、十部族をあなたに与える。彼の子には一つの部族を与える。それは私の名を置くために選んだ町エルサレムで、私のしもべダビデが私の前にいつも一つの灯火を保つためである。アメン。このことを、ね、繰り返されていますね。このソロモンからは、ね、王国を取り上げて、ね、ヤロブアムあなたに十分福を与える、しかし、ソロモンの家には、ね、一つの灯火を、立たないように灯しておくということ、この内容のことが繰り返されております。これはもう確かにこのことを主は遂行されるそのことですね。本当に私たちもこのことに戒めを受けるべきです。ソロモンは主からいただいていた戒めを軽んじました。二度も受けた警告、それを軽んじました。父ダビデは違いました。一度の警告で聞きました。ダビデは、 その前の王サウル王のそのありさまを見ておりました。サウルがあくまで主からのその戒めを、与えられてもそれを聞かないで、それとは真逆のことをし続けていった結果、本当に悲惨な最後を遂げてしまいました。このソロモンは、父ダビデに免じてサウル王のようなそういう、過酷な、風にはどうやらなっていなかったようですけども、でもソロモンのその後の人生の心、それはだいぶひん曲がってしまったことを、それを、伝道者の書を見ればわかります。何がこのようにしてしまったか、これ、女によって、違法の女によって、まあ、ですから、与党の結合ですね、ダビデは、700人の妻、300人の妾、それを携えてしまった。でそれでその女たちが彼の心を翻してしまった。ですから本当に私たちは気をつけるべきです。この、あらかじめ立法で言われていたところ、それを、初めはちょっとした違反でした、モーセが言っていたことは、それはまず、妻を王となった者は妻を多くしてはならないということ、また、エジプトから、馬を集めるためにエジプトの道に下って帰ってはならないということ。でもソロモンは、それを守りませんでした。守らなかった結果、ソロモンは、それを抱えてしまいました。まあ、初めは、別に、この神さんに従うということを、それだけを見ていて、それを守っているだけ、これではちょっと物足りないから、ちょっと悪事にも手を染めてみよう、ちょっとお酒もたしなんでみよう、愚かさも身につけてみよう、そういうことを彼がしだしたことが伝道者の書に書いてあるんですけども、でもそれらのことをしだすということ、与との妥協、また御言葉に対する少しの不従順、それがどんどんどんどん、ダムの穴のように、初めはちっちゃくてもそれがどんどんそこから増え広がっていってしまい、そしておしまいにはもうダム全体を決壊させてしまうような、そういうことになります。どうか皆さん気をつけてください、ちょっとばかりはいいだろう、こういうことを、それが滅びの元になってしまう。ですから、だから皆さんしっかりと御言葉に固く立ちましょう。御言葉に固く立って、日々互いに励まし合って、今日と言われている間に日々互いに励まし合って、そして、この主の道を貫きましょう。そのことをヘブル書に言われております。皆さんはしっかりと生徒の交わりにおいて、また互いに励まし合うということ、そして、ある人がもし誤った道に行こうとしているならば、それをしっかりと御言葉を持って戒めて、お互いがお互い見張って御言葉に固く立って、皆さんは祝福の道、栄えの道、それを歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたの道を守らせてください。このソロモンは言っても聞かず、そしてついに警告が与えられ、そしてその警告を与えられてもなお聞かずに、自分の道を貫き通そうとしたゆえに、結局主があらかじめ言われていたこの災いの予言が成就してしまいました。主よ、私たちは言われたこと、また御言葉で定められていること、これを守り行って、そして日々互いに生徒の交わりの中において、互いが互いを励まし合って立て上げ合って、そして罪を指摘されたならば、それをしっかりと悔い改めてあなたに立ち返るものでありますように、どうか助けてください。ソロモンは誰よりも栄誉が与えられ、誰よりも富もまた力も与えられた。そのゆえにソロモンを戒めるということを、それをする人が現れても、ソロモンは自分のそのおごり高ぶりのゆえでしょうか、それを無視してしまいました。女たちが、違法の女たち、これと交わってはならないという女たちとソロモンは一つとなったゆえに、このことが起こりました。主 私たちも世に対しする結合、世の価値観との妥協、この初めのその小さいところ、そこをまず、そこから防いで、そしてアートの道、アートのその清さをしっかりと保ち続けていくことができますように、主をどうぞ助けてください。とか一人一人が主の道に歩むこと、それが守られますように、そして生徒の交わりが途絶えることなく、生徒たちのその歩み営みが健全に保たれていくことができますように、どうか主を助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ソロモンと同じように、私たちは弱い時はあなたの皆をあがめ、あなたの皆を注視するものです。でも主よ、私たち自身の力が増してきて、そして私たちの自身の力が自分から数えてみても、人が数えてみても、それが大きくなった時、主よ、私たちはあなたに頼らずにも生きられる自信を持ってしまい、そしてあなたに禁じられていることをことごとく、主よ、私たちは犯し、背きの罪を犯しがちなものです。主よ、あなたが許してください。私たちが目に見えるその兵隊の数、そして武器の数々、それによって私たち自身の安心という場を設けようとしているこの習性を、あなたが取り除いてください。私たちがどんなに武器を持ったところで、兵隊を持ったところで、私たち自身が勝ち得て余りあるものになるという、その主よ、保証はありません。ソロモンが間違えてしまったその性質を私たちの中からあなたが取り除いてくださり、私たちは兵隊の数ではなく、あなたの御言葉の数々を増やしていくことができますように祝福してください。ソロモンがエジプトから主よ取り入れてしまった馬や、その数々の戦争の道具、それを増やす私たちではなく、主よ、あなたの御言葉の数々を増やして、そして私たちの安心するところとすることができますように、イエス様、あなたが祝福してください。今日ソロモンのこの失敗によって、主よ、あなたが立ててくださったこのイスラエルという王国がバラバラ散り散りになる、その場面を主よ宣言されているところを、私たちは目の当たりにしています。私たち自身にもこの御言葉を当てはめて、私たちの成功された様が、主よ、本当に散り散りバラバラと分解されること、それがないように、主イエスキリストにあって成功の歩みもあなたと共に、主を数えることができますように、確かな保証を得る私たちでありますように祝福してください。御言葉を通して全てを正しく学び、そして同じことを招かない私たちでありますように、御言葉を通して全てを正しく学んで、良いことは取り入れ、祝福に預かる私たちでありますように、私たちを満たしてください。このすべての祈りを私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。